皆様おはようございます。本日はペンテコステの礼拝であります。ペンテコステというのは50番目のという意味を持つギリシア語であります。何が50番目なのかということですけれども、イエス・キリストが死から復活された後に40日間弟子たちに姿を現されました。その間弟子たちと共に生活をされたのですけれども、弟子たちと共に食事をしている時にこう命じられたとあります。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。そして40日目にイエスは天に上げられましたけれども、その際に次のように言われました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。そして天に昇られたわけですけれども、その10日後、つまり復活の日から数えて50日目にペンテコステの出来事が起こったのでした。今朝の箇所の一節に、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、とあります。この五旬祭というのは50日目という意味です。その時弟子たちはイエスに言われた通りエルサレムに留まっていました。そして一つになって集まっていました。おそらく弟子たちはイエスを十字架につけたユダヤ人たちによる迫害を恐れて、一つの部屋に集まって隠れていたのでしょう。するとそこに突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたとあります。ここで注意するべきは、非常に激しい風が吹いてきた、その音が聞こえたということですね。実際にですね、風が吹いてきたのではなくて、音だけが聞こえた、ゴーというですね、家中に風の音が響いたというのです。これは明らかに普通の事態ではないことを示しています。そしてさらに炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあります。今日ですね、この講談のお花ですけれども、いつもとは少し違う趣の花が生けられております。毎年このペンテコステの日にはこのグロリオサという花なんですけれども、この花を奉仕者の方が選んで飾ってくださっております。この花の姿がですね、まさにこの今朝の御言葉にあるような分かれた炎の舌のような形をしています。色もですね、真っ赤でまさに炎のような花ですけれども、このグロリオサという花、英語ではグローリーリリー、またはフレームリリー、フレームリリーというそうです。グローリーリリーというのは栄光の百合という意味で、フレームリリーというのは炎の百合という意味だそうです。 このグロリオサというこの言葉自体はラテン語なんですけれども、ラテン語の栄光という意味を持っています。このグロリオサがペンテコステの日に飾られるということは、このペンテコステの日に神様の栄光が現れた、そのことを表すのにふさわしいからだと言えます。かつて洗礼者ヨハネはイエス・キリストを預言して次のように言いました。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。聖霊と火で授けられる洗礼、この時の弟子たちはまさに聖霊と炎の下によって洗礼を受け、そして霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したのでした。炎のような舌が別れ別れに弟子たちの頭の上に現れたというこのペンテコステの奇妙な出来事は、この時聖霊が弟子たちの舌によって語らせた様々な国の言葉を表しています。彼らは自分でもわからないままに、まるで一つの舌が様々な国の言葉に分かれるように、神様の偉大な技について他国の言葉で語ったのでありました。五節には、さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたとあります。ユダヤ人という人種はその歴史においてさまざまな国に散らされてきました。イスラエルが南北に分かれていた時代、北も南も捕囚として遠くの国に散らされてしまいました。そしてそのイスラエルの国が一度滅ぼされてしまった後も、再びイスラエルの人々は約束の地に帰ってくるんですけれども、その後にも3度ほどこのユダヤ人が全地に散らされるという機会があったようです。しかしそのようにしてさまざまな国に散らされたユダヤ人たちが、それぞれのその散らされたところで神から与えられた掟を守っていました。それは律法と呼ばれますけれども、この律法の中にはユダヤ人が守るべきさまざまな掟が記されております。そしてその中に祭りが定められているんですね。ユダヤ人が年に3回必ず成人の男性が守るべき祭りというものがあります。それは杉越の祭り、七州の祭り、カリオの祭りという3つの祭りであります。そしてこのペンテコステの日というのはちょうど七州の祭りの時だったんですね。この七州の祭りは春に行われる杉越の祭りから数えて7週間後、初夏に行われるんですけれども、7週間ということは 7×7 で49日になります。そしてその次の日に行われる祭りでありました。つまり50日後に祝う祭りでありました。そして3つのうちこの7週の祭りだけが1日だけの祭りだったんですね。ですのでこの1日のために全国各地から多くの人がエルサレムに集まっていたわけです。そこには熱心な ユダヤ人たちがいたわけですけれども、彼らは自分が生まれたそれぞれの国の言葉、その言葉で神様の偉大な技が語られているのをこの時に聞いたのです。そして驚き怪しんで次のように言いました。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはメイメイが生まれたふるさとの言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、このように言ったのです。ここにはユダヤを中心としてその周囲の国々の名前が15も記されております。この時これらの国の人々はそれぞれの生まれた地の言葉で神の言葉を聞きました。そしてこの出来事の後で弟子のうちの一人ペトロは説教をして、その説教を聞いて信じた人は3000人ほどであったと記されております。新約聖書の中にローマの信徒への手紙という書物がありますけれども、これはパウロがローマの教会の信徒たちに対して書き送った手紙であります。このローマの教会はパウロが伝道旅行で創設した教会ではありませんでした。ではどのようにしてこのローマに教会が建ったのかということを考えるときに、このペンテコステの日にローマの人もいたと書いてあるんですね。ローマから来て滞在中の者もいたと書かれています。この時にペトロの説教を聞いてイエス・キリストを信じたその人がローマに帰って教会を作ったということも大いにあり得ることであります。そのようにこの時さまざまな国の人々に神の福音が伝えられたのであります。先ほど申しました七週の祭りですけれども、もともとは小麦の収穫を神に感謝して、そして小麦の発穂を神に捧げる祭りでありました。それが後にシナイ山という山でモーセに律法が与えられたことを記念する日となっていったそうですけれども、ここには旧約から新約へと移り変わるその神の救いの御業の進展というものを見ることができます。旧約の時代、神様はユダヤ人をエジプトの奴隷状態から解放してモーセを通して律法を与えられました。そして新約の時代に入り、神様はイエス・キリストの十字架の死と復活を通して信じる者を罪と死から解放されました。そしてその50日後に聖霊を与えられました。この聖霊は救いの初歩と呼ばれます。イエス・キリストを神と信じる者に一番初めに与えられるその賜物であるからです。聖霊は天の父なる神と御子イエス・キリストと共に神であられるお方です。そして人々の心の内に働き、その人の心を新しくします。かつて神様がイスラエルの民に与えた律法は人の外側を規定するものでありました。しかし聖霊は人の 内側に働いて、神の御心にかなう歩みへと人を新しく作り変えるお方です。神様はやがて全てのものが新しくされる、その初歩としてこの聖霊を送ってくださいました。今朝の箇所の後にペトロが11人の弟子と共に立って説教をする場面がありますけれども、その時のペトロや弟子たちの心は以前と全く変えられていました。恐れに支配されていたその心が大胆に勇気を持って神の福音を語る者へと変えられていたのです。これこそが人の心を新しくする聖霊の働きであると言えます。ですけれども、この出来事を見た人々の中には驚き戸惑う人々とともに、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける人もいたと、今日の箇所の13節に記されております。彼らは新しい葡萄酒に酔っていると思ったわけですけれども、実際には弟子たちは酒によって満たされていたのではなく、聖霊によって満たされていたのでした。しかしそのことがわからない者が多くいたことがわかります。このことは神様の新しい偉大な技が行われていても、それがわからないことがあるということを示しています。今年度の小石川白山教会に与えられました主題聖句ですけれども、イザヤ書の43章の19節、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えているという言葉であります。今年度、神様がこの小石川白山教会の上に新しいことを行っておられる、それを見ようと促されております。ですけれども、私たちもまたその神様が行っておられることがわからないで、心の中であざけってしまうことがあるのではないでしょうか。あざけるというほど積極的なものではなくても、どうせ何も変わらないのだと、そのように諦めてしまうことがあるのではないかと思います。しかしそれは聖霊の力を軽んじていることになります。聖霊はあれほど恐れに支配されていた弟子たちの心をも強く惜しいものに変える、それほどの力を持っておられます。そしてイザヤ書の43章の19節ですけれども、実はこれで全部ではありません。その一部分を主題聖句としたんですけれども、その後には次のように続きます。あなたたちはそれを悟らないのか、私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる、そのように続きます。荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる、それはまさにこのペンテコステの出来事だと言えます。恐れと不安に捉えられていた弟子たちの心に大河のように勇気と力があふれるほど与えられた、それがペンテコステの出来事です。この予言を語ったイザヤはペンテコステの出来事から800年ほど前の預言者であります。神様はペンテコステの日からはるか800年も前からイザヤを通してすでに芽生えていたこの神様の偉大な御業を証ししておられたのでした。そして神様は 今朝私たちにも同じように語っておられます。たとえ今荒れ野のようなそのような乾いた状態であったとしても、やがて神は必ず砂漠に大河を流すように驚くべき御業を行ってくださる。それは私たちの力や思いや計画によるのではありません。神の力、神の思い、神の計画によります。そしてそれを成し遂げるのが聖霊の力です。私たちはそれぞれに自分の力、自分の思い、自分の計画があります。ここだけは譲れないという、そのようなものがそれぞれにあります。それゆえに一つとなることができません。ですけれども、聖霊はそんな私たちが一つとなるために天から下り、今も働いておられるのです。今朝起きた時にふと頭に浮かんだ賛美歌がありました。普段浮かばない賛美歌なんですけれども、今朝急にメロディーと一緒に浮かんだんですね。それが、子供賛美歌の45番、私たちの友達にという賛美でした。少し歌詞をお読みしたいと思います。3番まであるんですけれども、1番、私たちの友達に神の恵みを伝えましょう。神が独り子をくださって救いの道を開かれた。2番、私たちの友達にイエスの御業を伝えましょう。友の過ち許されて死ぬまで人を愛された。3番、私たちの友達に霊の御神を伝えましょう。神の力に生かされて誠の人に作られる。そのような歌詞であります。1番は神様、2番はイエス様、3番は聖霊と、三位一体の神について歌っていますけれども、この最後の神の力に生かされて誠の人に作られる、そのために聖霊はこのペンテコステの日に弟子たちの上に下り、そしてまた私たちの上にも下られます。たとえ私たちが恐れや不安や自らのさまざまな思いにとらわれていたとしても、聖霊が力強く働くとき、私たちは内側から新しく作り変えられて、誠の人へと作られていきます。誠の人とはイエス・キリストのことであります。イエス・キリストのようなものへと作り変えられていくということです。今年度私たちは共に集い礼拝を捧げる中で、主の霊によって朝ごとに新しくされて、栄光に輝く偉大な主の御業を共に見させていただきたい、そしてそのことを証ししていきたいと切に願うのであります。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。ペンテコステの日の朝に私たちをあなたの身体なる教会に招いてくださり、共に賛美し礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。神様、かつてあなたは弟子たちに聖霊を豊かにくだされ、その聖霊の力によってあなたの福音を告げ知らせてくださいました。そして今もなお地の果てに至るまでこの福音が告げ知らされていることを心から感謝いたします。そして今朝私たちのところに この福音が届きました。私たちは自らの思いによって一つになることのできないそのようなものでありますけれども、しかし聖霊の与えてくださるその思いによって新しく作り変えられて、そして一つとなることができると今日の御言葉に語られております。どうか私たちの上にあなたが聖霊を豊かに注いでくださって、その聖霊の力によって、また聖霊の導きによって、聖霊の促しによって私たちが一つとなることができるように助け導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今病の中にある方々、またさまざまな事情で教会に来ることのできない方々を覚えます。私たちの教会に使わされてくださっている坂本牧師も今病の中、教会を覚えて祈り支えてくださっています。神様、どうぞそのお一人お一人にあなたが上よりの聖霊の力によって癒しと励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。そしてまた場所は離れていても、この聖霊によって一つとなってあなたを賛美し、あなたに礼拝を捧げていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞすべての人をこの聖霊によって一つとし、あなたご自身のもとへと導いてくださいますようにお願いいたします。これらのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。